オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。お久しぶりです。11月4日土曜日、時刻は14時57分、3時前でございます。はい、第419回でございます。前回が9月の10日の収録だったんで、もう1ヶ月、2ヶ月近く空きましたが、はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はぁ、やっとね、ご覧の、今日もツイキャス生中継で、やってますが、今までと、知ってる人は知っている、知らない人は知らないでおなじみの、ビニールハウスがビニールハウスじゃなくなりまして、で、座ってる位置が、反対になりまして、今、カメラの背中の方がバックだったんですけど、全くリニューアルしまして、X の方でもスタジオができましたみたいなので、だいぶ、これも月末に完成しまして、で、やっと今日3連休の中日なんですけど、収録できるということで、はい、お久しぶりでございます。で、ね、肩一回物を全部出して、で、この、テナントスペースにビニールハウスを張ってたんですけど、それを全部取っ払って、で、フローリングにして、壁を作り、で、リビングとスタジオとブースを2つ分けまして、完全に、趣味の、スタジオ。で、そう、スカイジン。物が増えたというか、もともとビリジアン群青緑の、71世が、東京から、こっちに引っ越してくるので来年、そのためにちょっとスペースを確保するためにスタジオが部屋に変わるということになって、じゃあ間仕切り入れてよってことで。で、CD とかオーディオルームにしてので使ってたリビングが二世帯住宅で、そこがビリジアン群青緑の部屋になるので、そこにあった CD とか本とか、全部スタジオに運び込んで、でも自分のものを全部、置いたと CD5、600枚ぐらいと本とかあと飾ってなかったグッズも全部飾れるようになったんで、ビニールハウスのあの鉄骨を使ってカメラの後ろの棚を作りまして、で、全部ほとんどだからディスプレイされて、今まで、今までの収録の時に使ったバッグ、ガラスの棚になってたと思うんですけど、そこもちょっと配置替えして、いろいろ飾りの、で、いろいろ整理してたら、桃屋の時のサントリーさんが作ってくれた新品のエプロンが出てきたんで、この、オードリーの横にエプロンを飾ると。あと、桃屋の T シャツも今、僕の真正面にカメラには映ってないんですけど、どうせならかけとくか。見切れで、ちょっと待ってくださいね。っていう、懐かしのユニフォームを飾ってやってると。お店の照明器具とかも出てきましたけどね。はい、あ。まあ、そんなんでやろうと思ってますんで、よろしくお願いします。まあ、2ヶ月ぶりで、なんかもう収録とって、スタジオこけら落としは一昨日キレイトの収録を2ヶ月ぶりにやりまして、来週分から、11月第2週分から配信しようと思ってますけど、収録しましたんで。はい。で、こっちが配信が先になるんですけどね。よろしくお願いします。はい。まあ、この、どうですか。この1ヶ月、2ヶ月の間で、まあ、一番は、まあ、スタジオもこれね、今、やっと完成して、もうエアコン完備なんで、まあ、ちょっと、多額の資金を投入した形になりますけど、ちょっと、自分の趣味部屋にしては。で、ちょっとこれを片付けてる途中で、なんか、妻ジェニファーが覗いたみたいなんですけど、めちゃくちゃオタクの部屋やねって言われたんですけど、まあ、好きなものだけを、飾ると、エヴァンゲリオンと、ラジオ、オードリー、オール、アイコ、ナイティナイン、などなど、 並べると、あと、ポッドキャスト関連グッズだらけ。なので、で、楽器でしょ？で、収録機材。気持ち悪いというね。気持ち悪いとは言われてないですけど、オタクやねえと言われましたけど、まあ、そんな感じで生きております。はい、よろしくお願いします。で、一番は、10月28日に行われた横浜アリーナのオールナイト日本歌謡祭ですね、99の。これに行ってまいりましたっていうのがメインで、ありますけども。で、この2ヶ月ぐらいで一番ビッグな、というか、まあ、キレイトの方でも発表してますけど、おそらく、あばらを折ったと思います。はい、徳光和夫です。きっとあばらを折ってます。重機を運転するんですけど、腰の高さ、1メートル以上ぐらいかな、キャタピラーの高さがそれぐらいあって、で、ステップに足をかけて、で、一段上り上がって、ドアのバーに右手をかけて、それからさらにキャタピラーの上にのじじに登って運転席に行くみたいな重機のやつを、右手を掴み損ねて、せーので登って、右手を一段上がって、バーに、サスケ失敗みたいな。右手掴んだと思って空振って、そのまま左手一本でぶら下がって、キャタピラー一段上がったところから、そのまま右を下にしてバタンと土の上に落ちまして、土ぼこりが立って、恥ずかしいと思って、そのまままた駆け上がって、運転席乗って、2時間ぐらいしてめっちゃ痛いやん、これ。めっちゃ痛いやん。なんか、だから土の中に石かなんかあって、ちょうど当たったんかもしれないですけど、スマホのガラスが割れたみたいな。なんか痛いなと思って、これあばら折れてんじゃねと思ったんですけど、で、鎖骨とあばらはほっとけばいいっていう、ああ、そう、ゆかちゃん言ってますけど、なんもない。固定も何も、なんか、ほっとくしてしかないっていうのが噂には聞いてたんで、ネットで折れてる人の特徴で、くしゃみが痛いとか、ああ、力が入らんとか、全部骨折あるあるの該当に全部したので、あ、これ折れてんだろうなと思ったけど、まあ、くれぐれも、ミーティングとかで乗り降りには十分気をつけるよって、ああ、わかってますよ、そんな。で、ちょっと隣の会社になんか借りなきゃいけない状況になって、ちょっと借りてきますわって、ちゃちゃちゃっと言って仕事の最初の取っかかりで落ちて、開いたってなったんで。で、内臓、肺とか内臓に折れた骨が刺さったり傷がついてなければ、あとあざ、内出血が見られるとか全くなかったんで、まあいいかと思って、痛いけど、まあごまかして乗り切ればなんとかなるやろうと思って、やっと今、右、痛い方を下にして横になってもそんなに痛くないみたいな。多分、折れてたのが自然にひっついたんじゃないかっていうね、感じですけど、痛かったねー。びっくりした。もう、花丸が散歩中に、お前ちょっと、急に走り出したりすると、右で、じゃあどうにもならんっていうね。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いってなりながら。で、もう、もともと、50歳超えて、何するにしても、あ、痛ったったとか、腰が痛かったりなんだ、しゃがんだり立ったりしても、痛った痛ったっていう癖、みたいなもんなんで、あばらが痛からといって、なんか動くたびに、あいたたあいたって、どうしたの急にあいたあいた言ってとは言われない。口癖のように思われてるから、何もバレないっていうね。なんとか乗り切ってると。まあそんなこんなで、スタジオが。だから、10月の体育の日の後ぐらいから、約2、3週間工事があって、床を張り、壁を作り、照明を外してつけ、エアコンをつけみたいな、ドアをつけとか。なんで、やってましたんで。やっとこれから、コンスタントに収録活動できるんじゃないかなと思いますんで、10年経ってピタッと止まるみたいな感じになりましたけど。はい。ということでございます。よろしくお願いします。なので、まあ、10月28日ですけど、土曜日、ナイティナイのオールネット日本歌謡祭の、チケットは手に入れたんですが、オードリーが2時まで落ちまして、また第3次、第4次の抽選をお待ちくださいって書いてあるんですけど、そんなに刻むんかと思ったんですけど、何がどうなんやろうと思って、ただまだどんくらいチケットが空いてるのかわかんないですけど、飛行機も、 ホテルも取ってるのに、東京に行くのに、東京ドームに入れないっていう、その悲しい事態だけは、なんとかならんかな。まあ、リセールとかいろいろ手に入れればいいんでしょうけど、ちょっとびっくりっすね、なんか。こんなに当たらんのかと思って。で、ナインティナインの方は、1分で撮ったんでね、ものすごい1列目、2列目か、花道の2列目だったんで、さっき配信のアーカイブ見て確認したら、さっき X でもポストしてましたけど、映り込んでた箇所を見つけまして、一瞬ね、人ってあんなに笑えるんだと思って、僕あんなに笑、ニコニコしてたとは自分で思わなかったですけど、めっちゃ笑ってましたね。人ってあんなに、まあ、嬉しかったんだと思います。もう涙が出てくるほど泣いて笑っての4時間半。まあ、そんな感じですけど。前の日が金曜日が会社の飲み会で社長が交代したタイミングもあって自分の部署だけで納涼会ってずれにずれて涼しい日に何が納涼会やねんみたいな時期に納涼会をしてそこに社長と前社長も参加するっていうので、で、くじ引きになって、社長が問い、向かい合わせに座ると、前社長と真ん中に。で、その周りに、我々がくじ引きで座っていくけど、僕も、前社長の横っていう、だから新社長の真ん前みたいな、アリーナを手にして、まあ、横浜アリーナの前の日に、もう一個、超スーパー、つばかぶりアリーナになりまして、そこで、飲み会し、盛り上がり、新人をいじり、で、2軒目スナックに行って、で、スナックでひとしきり歌って飲んでわーっとなって、ラーメン屋に行って、ラーメンを食べてビールを飲んで餃子を食べて帰ってきて、寝落ちして、次の日羽田に向かうと。いう感じだったんで、はい。で、なんか某旅のアプリ、英語だのやつ、イニシャル A、英語だの、飛行機が毎回やっぱむずいっすね、あれね。なんか、見せりゃちゃっちゃとやってくれるんかと思って、で、この前わかりにくいですってメール送ったんですけど、その、英語だ、カスタマーセンターの方に。で、リファレンス番号っていうのを見せれば6桁の、簡単に手続きできますので、その代わりQR コードとか事前の発見ができないので、窓口に行けば大丈夫ですとか、そのリファレンス番号じゃどうにもならないっていうのを何回もやってるんですけど、もうそこでもう、やめましたけど、会話をするのは。一番下の航空券番号みたいな十何桁みたいな番号が出てこないとやれない。本人確認できないみたいで。もうなんか全然食い違ってんなと思って。まあ、宇部空港はいいですよ。すぐなんで。窓口から到着、搭乗口のロビーまで、出発ロビーまで行ってすぐ乗れるんで。羽田なんか、帰り見せたら、まだ1時間前ぐらい余裕かましてきてたんですけど、並んで、窓口にちょっと並んで、10分ぐらい並んで、で、見せたら、こっから、何百メートルか先の真反対の出発口になりますので、歩いたら20分かかりますよ。羽田の中で20分歩くて、お急ぎください。そこの、手荷物検査をすぐ通って、中に入ってすぐ移動してくださいっつって、動く歩道をシャシャシャシャ歩いて、そんなかかるかいな、動く歩道あるのにと思ったけど、本当にそのぐらいかかって、まあまあ余裕ないっていうね。まあそれでも5分前、10分前までには着いたのかな、それの出発の。もう反対から反対まですごい数、出発口、羽田、ギリギリ噛んでよかったと思って、最終便ですからね、帰れないっちゅう、危なかったという、そんな、東京、行ってきましたっちゅう、やつでございます。はい。じゃあ、今後ともよろしく、お願いしますと言いつつ、あら、ジングル出しちゃった。まあそんなんで行きたいと思います。はい。あれどれだ。どれなんだ。ない。通り過ぎてるよ。お久しぶりやな。久しぶりですね。じゃあ行きましょう。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋さんのオールデイズだネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております。武士の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズだねっぽんでございます。桃屋のおっさんのオールデイズだねっぽんってやっぱり言いにくいのかな。確か誰だっけ、藤崎なるみがなんか間違ってましたね、正式名称。確か、あ、違う、みおちゃんだ。みおちゃんも間違ってましたね。なんかね、どうしてもやっぱあの二人間違ってたか。ああ、なんかどうしてもやっぱ伝わらないという、まあ、お馴染みですけどね。はい。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポンでございます。短く略すと、オールネポーということでございます。よろしくお願いします。新たな気持ちでやっております。世の中、ポッドキャスト界はどうなってるのかもよくわからないですが、はい。始めそうで始めない人とか、突然終わっちゃったとか、始まっちゃったとか、いろいろあるんですかね、世の中。はい。わかりませんけど。はい。それでは、しぶとく、続けていきたいと思います。それでは、第419回、よろしくお願いいたしまーす。
In my Mickey, 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 why you cry? I don't want you, Masita Kumiko. I'm not here, Takaokasaki da yo. Momeno-san no All Days on Nippon.
はい、そういうことでよろしくお願いします。BGM の鳴らし方がわかりません。なると思います。なりました。で、まあ、無事に羽田には予定通り朝着きまして、11時ぐらいに着いたのかな ?9 時過ぎの、まあ、飲み会回って、こうそうしたんですけど、まあ、9時過ぎの飛行機に乗って11時ぐらいに着いて、で、品川には12時頃着いたのかな。で、そっからドトールで充電しながら、ドトールで携帯のスマホの充電しながら、ちょっと本でも読もうかと思いながら、時間潰して、で、そのまま、まあ、もともと横浜アリーナ行くのも、まあ、今まではね、昼に盛大に飲み会やったりとか、いろいろやってたんですけど、まあ土日今回行くんですが、まあなんかもうポッドキャストの配信もちょびちょびやし、なんかもう一人で行って一人で帰、なんかもう誰にも会わんでもいいかな、巣鴨でパンツ買ってくればぐらいな気持ちで、ずーっと直前まで10月入ってもずーっとそんな感じでずーっとやり過ごしてて、いやでもやっぱ誰か会いたいなと思って、一応まあダメ元で直前になって、方々に、まあ、最近、まあ、止まってないだろうなっていう、ポッドキャストやら、あと、X の、投稿にも、ちょいちょい出没してるだろう、人たちに声をかけて、ちょっと時間があれば、会わへんかったらもういいですけど、別にや。はい、無理にすいません、急な話でごめんなさい、みたいな感じで言ったら、大体 OK してもらいまして、で、品川行く、ついて、新横浜に行くまでの2時間ぐらいか、3時ぐらいの新幹線に乗れば10分ぐらいで新横浜着くんで、まあ、4時ぐらいに着けば、4時前ぐらい着くか、3時半とかに着いとけば、会場が3時半か。4時半スタートなんで、まあ、3時過ぎに着けばいいだろうぐらいな。3時ぐらいまで空いてるな、みたいな。で、感じで。で、まあ、その時間帯は何も予定はしなかったんですけど、ああ、スカイジンおっか、おったか。全然思いつかんやった。で、まあ、その土曜日の最初は全然何も予定してなかったんですけど、まあ、ゆっくり新横浜行って、お茶でもしながら、みたいな、なんか、並んだり、グッズ、ガチャでもすればいいかなと思ってたんで、そこに、ちょうど、イニシャル、M おちゃんがね、ティランクルームスタジオのパーソナリティでもおなじみのね、M おのボイスダイアリーでもおなじみの、あの、美女、喋音でもね、あの、ステージに上がったでおなじみの、あの、M おちゃんが、その時間なら空いてるんですけど、どうですって言われて、ああ、じゃあ2時間ぐらいやけど、 いいっすかみたいな。で、まあ、せっかくなんで、飲むかってなって、でもまあまあ、みおちゃん、みおちゃんじゃない、みおちゃんか。飲む気はない、かったんですけど、なんか、無理、なんか、一杯ぐらいなら、みたいな、あ、そうですかって、僕は腹、もう、ね、すぐ品川出てすぐのなんか焼き鳥屋かなんか昼からやってて、外人の店員さんみたいな、九州っぽかったんですけど、そこでビール飲んで、ハイボール、メガハイボールかハイボールか飲んで、あ、そろそろ出発みたいな感じで、まあ、時間を過ごし、なかなか会えなくて、今改札、なんか南口にいますって一応メールしといたんですけど、私も南口に着きましたって言ったら、新幹線乗り換え口、南乗り換え口、南違いみたいな、確か、そんなんで、改札と改札反対側みたいな、中を通れば出れるんやろうけど、なんかもう一回外から回ってきて、やっと、それでしょ、合流が遅れの、で、そっから、飲んで食べて、なんか、取り留めもなく、ポッドキャスト会の話を、で、いろいろね、ポッドキャストゴシップじゃないですけども、なんか、やべえやつ、やべえやついるな、みたいな話、もうしたのかしなかったのか。まあそんなで盛り上がりつつ、ですね。まあそれで、もう時間すぐ経ちまして、ああ、もう行かない行かなって言って、じゃあねって言われたんですけど、またゆっくり今度飲みましょう、みたいな。まあそんな感じだったんですけど、で、後々、MO のボイスダイアリーで、最新回配信されてます。どうやら財布を落としてたらしいというね。そんなことがあってたのっていう、後から大変だったみたいですけど、なんか申し訳なかったなと思って。まあでも、良かったっすね。ダメ元でね、呼んでみるもんですね。良かったです。まあわざわざスケジュール割いてくれて、ありがたかったっすけど。まあそれで、僕は新幹線乗って横浜アリーナ行って、で、ガチャがもうすげえ並んでるっていうステディ情報があって、現地でしかできないキーホルダーが当たるガチャがあったんですけど、もう諦めてたら、なんか割とスースー行列が進んでたみたいで最後尾並んで、で、なんか一回400円やったかな、もうだけ2000円分やったけど、でもなんか欲しい、当たりが出たらなんか他のやつがもらえるみたいなので、まあもう400円ぐらい、3000円近く突っ込んだのかな。何も出ず、普通の、まあ面白いキーホルダーが手に入り、で、あと、三浦さんの、チャック三浦のおしっこ漏らした時の血のパンとか、あと、和田子さんと揉めた、日本放送の番組で揉めた電子レンジとか、あと岡村さんが天ぷらのスペシャルウィークでやった時のやつの割烹着とかいろいろ飾ってあって、それはもう並ぶのに時間かかりすぎて、諦めたんですけど、写真撮れなかったですけどね、遠くからしか。なんか見つつ、で、席、初めてそこで席確認するんですけど、花道から2列目のとこ、花道真ん前のブロックじゃんと思って、で、実際行ったら本当にそうで、で、2列目。で、もなんか4列、なんか1番って書いてたんかな？チケット的には。何やったかな？どっかにね、消えた。どっか飾っとったんですけど。あーっと、あそこに飾ってる。けど、わからんわ。で、隣が2列、あ、2列しか花道の横、もともと椅子がセットされてなくて、横が通路で、そっからまたザーッとアリーナ地上の一番低いところの席が十何人ずらっと並んでるみたいな。花道のとこだけ2人だけしか、2列しかないとこに。で、もう1個が、なんか、岡村さんのグッズのリュックとかが置いたまんま、タオルとか置いたまんま、これは、おっさんやろうなと思ってたんですけど、直前で戻ってきたのが女の子で、わぁ、びっくりした、女の子やと思って、なんか、知らない女の人と、2列しかない席で2人で座るみたいな状態になりまして。で、その女の子が、私、もう、めちゃくちゃ騒ぐかもしれないんですけど、すいません、許してくださいみたいな、ああ全然いいっすよ全然いいっすよそんなんつって、僕は騒ぎませんけどねみたいな思ってたんですけど、でまあすごいいい席を 僕は1分ぐらいで撮れたから、その女の子に何分ぐらいで撮れましたつって聞いたら、私は2分ぐらいで、販売スタート2分で、先着順の椅子なん、席なんでね、今回は。2分ですね。ああ、2分なのにそっちが前なんやと思って。なんやそれって思ったんですけど。あとは、アイコン時に、テープが降ってきたんですけど、そこにはないない歌謡祭ってアイコンの手作りの、手作りって手書きのイラストがプリントされたテープが降ってきて、まあその時に、あ、ほら、絵描いてますねっつって、その知らない女の子と盛り上がったのが思い出かな。あと、矢部、100万矢部って、矢部さんがお札をばらまくっていうくだりも、僕らは真ん前の席なんで、それも手に入れて、譲り合ったり、みたいな。変なリスナーの一体感。周りもね、余った人配ったら渡したりとか。面白かったっすね。で、ほんと、満面の笑みで映り込んでましたけど、他にもないかなと思ったんですけど、今んとこさーっと送って花道が映るシーンみたいなところは、ニューヨークのハプニングバーのコントで歩きながら花道を歩いていくときに僕がめっちゃ笑ってるのが映ってたっていうね、一瞬ね、秒で言うと1秒ちょっと2秒も映ってないんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんな感じだったっすね。で、配信は、アイコのライブシーンはカットなんですね。権利かなんかあるんですかね。か、お金が払えないか。なんかよくわかんないですけど、配信で見直そうと思ったら、アイコが映ってるところは、オールナイトニッポン初登場シーンみたいな。なんかそんな感じだったですね。あら、切れました。419回ってことですか。放送分。これは、ちょっと、マウスと、これでいいや。はい。だったっすね。不思議。なんでかわかんないですけど、その初登場シーンとか、岡村さんの結婚発表をした時の、にも愛子出てた時とかの音声が、懐かしの写真と一緒に、全くライブないんやと思って。よかったですけどね、メロンソーダから始まって、メロンソーダって大阪の FM の記念で作った曲、コーラスはカンさんが監修して、カンだけにいいじゃないけど、FM のパーソナリティとか、畑元博、コーラスとか、いろんなミュージシャンが混ざって、カナブーンの人やったから、いろいろあって、の、やつが、新しいアルバムに入ってたのかな、この前のね。それで、それ1曲目に歌いの、で、いつものテトラポットか、ボーイフレンドか、あれを歌いの、で、6年前に、歌謡祭で、岡村歌謡祭で聴いた時のラジオをやったんですよ。僕、あれが聴けたのが最高で、もう泣いちゃったかな、泣きそうになったかぐらいで。ね。で、しかも、おとといから配信スタート。昨日からか。11月3日から配信スタートになったっていう、ラジオって曲は、あれなんか、大阪の、ブスのユースケから CD もらって、たんですけどプレゼントしてもらったんですけど、そのまとめかなんかについて付録の CD にしかない幻の音源だったんですけど、それをついに配信スタートで Spotify でも聴けるようになって、ジャケットは愛子直筆イラストになってたかな。 YouTube でも最近配信がされてますけどね、そのビジュアル MV、 まあ歌詞がわーっと出てるやつですけど、よかった。その後最後ストローなんですけど、ラジオとストローで、昨日、愛子三昧って NHK のラジオで、12時から夜9時まで、9時間ぐらいやってたんですけど、1位がストローなんですよね。で、3位がラジオやったかな。2位か3位がラジオで、配信、幻の曲なんやけど、やっぱコアなファンの投票は確か、あれ、ガチやなと思って、ちょ、ずっと昨日、ずっと聞いてたんですけど、よかったっすね。それが聞き、で、ステディは泣いたって言ってましたけど、アイコのライブが圧倒的すぎて、ストローを最後歌った時に、横浜アリーナぐるーっと回れるんですよね、スタンドを一周してステージに帰ってくれる演習、楕円状にそのスタンド席を回れるんですが、そこの後半でアイコがダッシュしので、ヤベッチの手を引いて走り出したんです。そこでステディは泣いたって言ってましたけど、で後ろから岡村さんがその足怪我してる人用の 足を膝立ちで乗っけて片足でキックボードみたいな、なんか特殊な自転車みたいなのを追いかけていくみたいな。だから歳は逆やけど、愛子お姉ちゃんと、次男、二人目長男の矢部兄ちゃんが手を引っ張って走っていくところを、末っ子の岡村弟が、待ってよ兄ちゃん姉ちゃんみたいに追っかけていくみたいな、あの、自転車で、足こぎ自転車で、みたいな絵に映りましたけど、まあステージに戻ってくる時間が、計算が合わんから途中でダッシュしたんでしょうけど、よく圧巻でしたね。よかった。でも、今年はツアーは、平日に福岡でやるのが最寄りだったんで、これ無理やと思って諦めてたんですけど、まあ急遽ね、あの、参加があったんで、発表されたんで、これはラッキーやったなと思って、まあでも本当、まともなアーティスト、がっつり聴ける時間帯は愛子だけかな。あと、陳年さんのドゥールフォーミーは一曲だけでしょ、だったんで。アーティストのまともなやつみたいな、がっつり4曲。でもいい曲はよう選んだねっていうね。よかったっすね。で、和田アキ子のトークも面白かったけど、あの鐘を鳴らすのはあなたを最後大鳥で歌ったんですけど、痺れたね、あの、へその下までマイクを下げる感じのあの圧倒的なパワーで、これが和田アキ子かと思いましたけど、めちゃめちゃよかったっすね。な、あれは泣いたね。めちゃめちゃ泣きました。なんやろね、あれね、すごかった。まあ、そのアーティスト部門はそこに圧倒されましたね。で、最初、オープニングでポイズンは歌うんですけど、やっぱポイズンと最初怒鳴りか。あの、オープニングがあって、あの、こう、格闘技の V みたい、煽り V みたいな、インタビューみたいなをやってやりますよ、みたいなから始まって、実際アキレスを断して、断裂してる岡村さんが椅子に座ってみたいなのが、オープニングで始まって、で、せーので、ナイティナイン、オールナイトニッポン、歌謡祭、イン横浜アリーナーで叫んで、イントロのポイズンが鳴った瞬間、やっぱ涙が出ちゃう。男の子だもんみたいな。はい、よかったっすね。で、みんなでポイズンを叫ぶっていう。僕もあんまあの手振ったり、叫ぶの嫌い、苦手なんですけど、なんかやっぱ、あそこではポイズン言ってましたね。あんまやらないですけどね。愛子のライブでもやらないですけどね。びっくりした。やっぱポイズン言っちゃう、泣いてしまうぐらいな感じ。よかったっすね。よかった。ポイズンが聞けただけでもなんか、年越したな、正月になるな、みたいな気持ちにやっぱどうしてもなるっすね。よかったっすね。で、ドゥードゥフォーミーもやっぱ泣けてくるね。ドゥードゥフォーミーはやっぱいいっすね。よかった。非常によかった。ジョイマン、結果ね、4時間半あったんですよ。50分押しって言ってましたけどね。だから、もう、ジョイマンとか、ああいう下り、無理やりやっぱり盛りだくさんに入れるからでしょうけどね。だからあの辺全カットしてでも、ぐらい、3時間ちょいで終わるんやろなと思ったらね、実際4時間半だったんで、まあ、えらいことになりましたけど、高須先生のコーナーのところでおしっこ行きましたしね。高須先生がヘリクルーズの抽選してるクイズの時ぐらいに僕も、もうこれか漏れる、持たんと思って、トイレに行きましたけど、まあ、すごいいい席なんで、そっから上のスタンド駆け上がって、上の階まで登っていって、建物3階分ぐらい上に上がってトイレに行くんで、それは大変でしたけど、はい。まあ、それでなんとかね、やっぱ50歳、尿意との戦いなんで、はあ、でもね、よかったっすね。まあ、でも、ジョイマンのも見れたし、あと、矢部博之、2代目、オーディションみたいなのがあって、そこに、また、フィット竹村、フィット竹さんが、ジョイマンのね、あの、なんだこいつ言ってる方のキャラクターがね、出たりとか、あとサプライズで伊藤秀明、あと小石田純一、あの並びも面白かったですけどね。で、あと、矢部さんの吉幸、みゆきと書いて吉幸っていうもんかな、お兄さんが出て、で、お兄さんが芸能プロダクションやってるんで、そこの7分の4っていうアイドルの子が出てきてとか、あの辺面白かったですね。サプライズの伊藤秀明のやっぱお笑いスキルが、もともとダウンタウンとかが好き、めっちゃ好きで DVD 全部持っててとか、そんな人で、お笑いの方程式が頭に入ってる役者さん、まあ珍しいですから、あそこまでできるの。で、 実際ラジオでおなじみの酔っ払ってバーで遭遇した時に岡村さんに兄貴と呼んで黒ビールをなぜかご馳走をおごらしてくださいってやったってくだりがもう古典としてずっと何かの度に話を聞いてるんですが、本人覚えてなかったらしいっていうのはその辺もね、兄貴って言った瞬間僕らはもうものすごく喜びましたけど、伊藤秀明といえばみたいな、だからラジオを聞いてる人しかわからないみたいな、あの世界がまた良かったっすけどね。あとお兄ちゃんがすごい金を借りた話も面白かったし、まあ良かったっすね。小石田純一のブラボーも笑っちゃいましたけどね。ただ間がショーパブじゃ受けてるまでやっぱ1万2000人届くのは難しいみたいなのがあったんでしょうけど、叫ぶっていうのが面白かったっすけど、日頃あれやってないアドリブだろうなみたいなのがあったり、ねえ、よかったです。あと、ロバート秋山さんが、ペニーキーかなんか、香港、ね、ハリウッドスター、アジアの大スターみたいな、その後、ジャッキーちゃんが出るのにと思ったんですけど、で、ジャッキーちゃんとやっぱ同じ、日本語片言ボケみたいな二人ともやるんですけど、もうジャッキーちゃんの時は、ああ、さっき、秋山さんやってたやつ、みたいな感じに被っちゃったのも面白かったし、それともやりきってね、終わるのも面白かったし、よかったですね。まあ、そんな、で、やっぱ、ニューヨークのハプニングバーも、6年ぶりぐらいか。よかったっすね。みんながもう分かってるのに、やっぱハプニングバー何回見ても笑うっていう、もう、多分、オールナイトニッポン、99のオールナイトニッポンを聞いてるリスナーだけが、笑っちゃう、なぜかハプニングバーっていうのは、いろんなバージョンでやってましたけどね。面白かった。いろんな、まあ、なんかの、転換とか時間を埋めるときにまで呼ばれて出てくるみたいな、感じだったんですけど、あと鈴木福くんも出てね、まるまるもりもりをやる、あ、こう大人になった福くんがまるまるもりもりを低いキーで歌ってるっていう、なんかなんとも言う、あ、こう芦田愛菜ちゃんがいたらなと思いながら、でも鈴木福くんも結構爽やか系の、まあ、小柄っちゃ小柄でしょうけど、やっぱスターやなぁと思って見てましたけど、よかったっすね。なんかそんなこんなが4時間半ですか。最後のハウエバーがまた染みましたね。矢部さんがのどちんこ飛ばすのおなじみのね、ハウエバーもよかったっすけど、まあなんかみんな歌回してってね、で矢部さんがサビの高いところが声でなくて全員で吉本新喜劇みたいにこう転がる下りとかを、面白かったですね。岡村さんは車に乗ってウォンビーロング歌ったりとかね、矢部さんはだからマネー歌って札をばらまいて、で時を歌っては沢田研二のパラシュートハーネスで釣って上に飛んでいくみたいな、プロジェクションマッピングを使ってやってたとかね、面白かったですけどね、たまらんやったっすね。やっぱ毎年行きたいなっちゅう。なんか、あれが僕の本当の大晦日みたいな、紅白みたいなやつっすね。やっぱよかったね。まあ、その余韻も、ほどほどに、そっから、終わったら飛び出しで、東中野の雑談に行きたいっていう僕の思いつきがあって。で、ステディもどっかの席で歌謡祭見てて、ステディと雑談行くぞっつって、事前に連絡してて。で、もう当日会えんから、それぞれ電車に飛び乗って東中野まで向かうぞと。約1時間乗り換えんな見たら。で、もう、部分体積みたいな、横浜アリーナ出るのに順番に、僕ら最後の方ですね。一番、僕ら違う、アリーナ一番いい席にいるんで、スタンドから出てってみたいな。で、僕らが、僕がその、横浜アリーナ出た時はもう人だかりなんですよ。だから で、新横浜まで信号を待たずに、歩道橋のワイドみたいな歩道がずっと高架されて、歩道橋高いとこね、車の車道の上ずっと通ってるんですけど、これが、人で埋まってるんで、僕は信号待ちでもいいから地上を行こうと思って、新横浜駅まで行けばなんとかなると思ってたんですけど、ただ、新横浜駅に向かう、歩いてたら、その乗り換えんなみたいな、新横浜なんとかなんとかって、地下鉄みたいな、新横浜なんとか線っていうのがあって、それで、上野か新宿かなんかで乗り換えて、そっから総武線、 山手線に乗り換えて、どっかで、上野かなんかかで、どっかで乗り換えて、総武線に乗って東中野みたいな。で、その、新横浜向かう地上で、新横浜駅行く前に、その電車の入り口が見つかって、ここやと偶然、バーっと階段降りてて地下入って、乗ったと思って、ステディ乗ったぞと、先に行くぞみたいな。で、ステディはその1本か2本後の電車で追っかけてくるみたいな。俺のやっぱ作戦成功やったなと思って、ドヤ顔ですけど。その間、で、どうせなら、近所だろうと思って、そうで、世界の椿ライドなら、会えるんじゃないかと思って、雑談行こうって言ってたんですけど、もうすでについてると。で、思ったよりも、4時間半もやってたんで、終わりが僕の予想よりも1時間ぐらい遅れてるんですけど、だからもうついてる時間ぐらいの予想で、だいたい10時ぐらいかねって言ってたんですけど、9時過ぎぐらいに着くんかな。8時、だから4時半、5時半、4時半開始、3、4時半スタートだから、まあ9時には終わるだろうっていう、どんな遅くても。だいたいでも、3時間やったら、ね、4時半、5時半、6時半え ?5 時半、6時半、7時半でしょ。だから8時半ぐらいに終わっても9時半までには最低着くやろうと思ってたんですけど、9時過ぎに、9時ぐらいに終わって10時、9時半ぐらいに終わったのかな。もうすごい、だから結局10時半ぐらいに着いたんですよ、僕、東中野に。その間、椿ライド一人で、粘って、雑談で一人で、ただ一人、クラフトビールをただ一人静かに飲んでるっていう。で、オーダーストップとか聞いてもらっといて、オーダーストップ10時半だってよって、ギリギリじゃんみたいな。で、10時半前に一本また僕も巻いたんかな。で、うまいことついて、一杯飲んで、で、クラフトビールはすごい1500円ぐらいするのかな、いっぱい。普通のサイズで。椿ライドちっちゃいの飲んでましたけど、僕のでっかいのくださいっつって。で、オーダーストップでまた、冷蔵庫に缶ビールもあって、クラフトビールの、それも500の缶を1個頼んだかな。それも1000いくら、1500円ぐらいしたのかな。やっぱ、だから通りすがりの、軽い気持ちで飲みに来るようなお客さんをターゲットにしてないなっていう、その渋ちゃんのすごい作戦が、マーケティングじゃないけど、なんかそのブランディングというか、コンセプトというか、やっぱしっかりしてんなと思って、かっこいいしね、ミニマリストみたいなお店になってましたよね。無駄なものを置いてないみたいな、おしゃれやな、こういう店作りね。だポッドキャストに特化したお店を作る。だから、徳松武志もこんな店作りたかったんだろうな、みたいな、感じでしょうけど、進化版を見たような気がして、かっこよかった。で、なんかポッドキャスターのファイルが、置いてあって、名ステッカーとかね、置いてあって、モグタのネハンラジオのやつがあったんで、ネハンラジオのステッカーだけ持って帰ろうと思って、持って帰りましたけど。で、ステディも遅れて合流して、オーダーストップ前に間に合って、で、3人で、軽く飲んで、で、すぐ11時閉店なんで、で、11時閉店して、すぐ、駅前の魚民まで移動して、魚民で30分か40分飲めるだろうと思って、50分ぐらいあったんだっけな。終電までギリギリまで飲もうって言って。で、なんか、刺身とか、なんか焼き、なんかいろいろ頼んだんかな。何しかばー頼んでわーって飲んで。で、あ、やばい、時間だ、5分前だ、出ようって出たら、餃子が来て、あ、餃子忘れてたみたいな。それ包んでもらってみたいな。で、僕コンバース履いてたんで、コンバースのかかと踏んでそのまま紐も結ばず、中野駅、東中野駅飛び乗って電車で帰るみたいな感じだったんですけど。まあでも、その、雑談に着いたら、渋ちゃんいて、わ、渋ちゃんやんと思って、でも、全く、君、ポッドキャスターなの？僕、渋ちゃんだよとか絶対言わないですね。僕だったら我慢できんなと思うんですけど、全く、普通に、まるでバイトかのように、静かにさ、淡々とね、で、その場でお金払って飲むみたいな会計。で、ちゃんと ID、キャッシュレス決済もできる、電子マネーみたいなのできるんで、まあ、これ渋ちゃんじゃんね。マスクして、顔ちっちゃいからほとんどもうマスクで顔の、にほぼ隠れてるみたいな。うわ、すげえなーと思って、もうカリスマじゃん。ほんと自称カリスマと、本物のカリスマが相対した瞬間だったっすけどね。全然だから、こっちに 話しかけることは一切ない感じですね。まあなんならそのまま、帰ってもいいですよみたいな空気で、僕はカリスマですから、来たい、ポッドキャスト好きな方が来るお店を、で、スタジオとしても使うお店をやってます、みたいな。なんでしょう、かっけえな、こーらすげえわと思って、最後、一応挨拶しとこうと思って、まあね、ポッドキャスト界は、偉大なね、スターであり、もう、芸歴で言うと大先輩ですから、あ、どうも、桃屋と申します、つって、はぁ、って言われまして、あ、で、何特勤マッシュといえばピックボーイなんで、でもう、オルネポといえば、ユリオカドンコなんで、これ同一人物なんで、ピックボーイには色紙を書いてもらって、しぶちゃんに書いた色紙、今、桃屋のおっさんへって書いて、特勤マッシュの、しぶちゃんけんちゃんのイラストの書いた、色紙があるんですけど、桃屋のおっさんへって書いて、特勤マッシュの色紙、書いて、ピックボーイからプレゼントして書いてもらってありがとうございます。ああ、そうでしたね。って覚えてるんかいみたいな。カリスマ違うね。あ、どうもありがとうございました。また来ます。って。ああ、カリスマやなと思いながらね。全然違うわ、と思って。この自称カリスマと本物のカリスマのこの差をね、わっ、やっぱ違うね。なんかでも、徳島の時に、その、ファンの子、リスナーの子が来てゲストに出た回があったけど、そういえば言ってたなと思って、収録前は全然挨拶してももう目も合わせんでなんかしらーっとされてて、で、収録だったらそんな話しかけて、どうなってんですかみたいなくだりをやった。よく聞くな、これ。そういえば、そのやつか。そういえば言ってたな。ああ、じゃあもうそのまんま、その、やっぱキャラなんやなと思いながら。あ、でももうカリスマを見ましたね。でも、まあそういう、楽しい、第一日は無事終わって。ただ途中で、乗り換えて、山手線乗り換えて品川に行くんかな、東長野かな。で、おしっこ行くの忘れてて、また尿意と、もう漏らすかもしれない。だいたい新横浜、横浜アリーナ行った日って、何かうんこ漏らそうになるか、おしっこ漏らそうになるかなんですけど。で、たまたま、ずっと、もう座れないから、大丈夫だったんですけど、席が空いたから、うっかり座っちゃったら、うっかり座ったら、膀胱が圧迫されて、また、一段と漏れそうになるっていう、レベル5ぐらいに上がったっていうかね、まあ、マックス、もう、末期症状になりまして、やばいやばいやばいやばいと思って、でも今更もうやっぱり立ち上がろうもそういう感じじゃないんで、電車の中が、もうこう座ったまま目を閉じて、ずっと、あと二息、あと10分で乗り換えるのみたいな、あともうちょいもうちょい、で品川着いた瞬間にもうステディ、ちょっとトイレ行ってくる、さよなら、つって、わーっと、ギリギリセーフ。で、ステディも、僕なんかね、偶然同じホテル取ったと思ってたら、僕が泊まるホテルを教えてたらしくて、同じ東横イン、天王洲アイルに、言ってたじゃないですか、言われた。そうつって、で、一緒にタクシーで帰って、コンビニでビール買って、そっからまた、追加しながら打ち上げて、ホテルで打ち上げて、まあ、僕気失って、みたいな。で、速攻でもう、第一日終わり、みたいな。で、次の日は帰るだけ。みたいなね、感じになりましたけど、一回ちょっと、あ、長くなりました。曲言っときましょう。そんな曲をいきたいと思います。いけるかな、こう曲ってどうするんだっけ。こうだ、エコー44番にして、じゃあいきたいと思います。はい、そんな曲です。ビアンコネロで小吉状況編。
少しずつ 日の街も何せ窮屈で僕の心をかき乱してるの極端に見上げることが減ったこの空の下にも遜色ない日々は健在してますがただただあの街のことを思い心を
ビアンコネロで小吉状況編でございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということで、つぶきライドには大変お待たせして、大変お待たせして、お待たせしたのは私の方かもしれません。違うね。まあね、ひたすら、一人で孤独で待っててくれたんで申し訳ないなと思ったんですけど、まあまあまあまあ、いろいろ、話せたっちゃ話すけど、まあ時間がトータルでだから1時間ちょっとぐらいしかやっぱ会ってないけど、M ちゃんに会った時もそうですし、ちょっとだけ会ってみたいな。まあ歌謡祭がメインやけど、ボリュームがすごくて思ったよりだいぶだから、東中野も遠かったっていうね。まあこれならいっそのこと新宿あたりで飲んだ方がよかったんじゃないってもなったけど、新宿だと駅がでかすぎて多分飲み屋までたどり着くのを考えたら、もっと、東中野の方が多分駅出てすぐ飲み屋なんで、まあその差はあったろうなと思うんですけど、まあでもまあなんとか会えてよかったなと思って、まあでも世界の椿ライドなんかね、電車使わなくたって来ようと思ったら来れるんだぜっていうシティ派なんで、やっぱすね、すごいっすね、やっぱね。 僕は飛行機乗ってとかなんで、まあでも本当カリスマの店また行きたいですね。まあでも初めて飲んだんですけど、なんか1番から何番で、壁から生サーバーのコックだけが6本出てて、そこの番号で東京なんとかって一番上に書いてあるやつを頼んだんですけど、まあこんなにビールってフルーティーになりますかぐらいのやつで、めっちゃあっという間に飲んじゃったんですけど、美味しかったっすね。アルコール入ってたのかってぐらい、ジュースのように美味しい。これでビールの可能性をここまでみたいな、美味しかったっすね。またゆっくり。もう一人カウンターの中におられたんですけど、なんか椿ライド的にこの方は有名な方らしいよって言われて、僕全然わかんなかったんですけど、椿ライドは知っているっていうね、やっぱすごいですね、あの人ね、というね、流れでございました。ツイキャスが終わるか、一回切り直すかも今のうちね。でそのままだから飲んで、でホテルでも打ち上げて、でまあ陽気飲んで、でちゃんと朝チェックイン、チェックアウトか無事にして、でも巣鴨でパンツを買わなければと、で10時11時、チェックアウト10時か、だから11時ぐらいに巣鴨には着けるだろうなみたいな感じだったかな。でそこで巣鴨といえばルノワールでコーヒーを飲みたいという毎回の流れ、前は富士そばとかでそば食べたりしたんですけど、まあそれは置いといて、で巣鴨でお茶飲んで、でパンツを買いに行く流れで、これで、まあ、前からずっと言ってたけど、姫とパンツ買いに行こうツアーとかできたらいいねって言ったけど、まあまあまあめちゃめちゃ特急な話なのもあるし、もともと忙しいしみたいなことで結局無理で、でもでもう一人声かけてて、これがまたうまいことスケジュールが合ってくれまして、某ね、イニシャルで言うと、某、お弁当のフタでおなじみのね、イニシャルで言うと、おに、おろちゃんがね、スケジュール合わせてくれまして、巣鴨で待ち合わせて。いや、初、おに、おろちゃんに会えましてね、すごい、初めて、よかったね、嬉しかったね、会えましたね、つって、ルノアールでコーヒー、お茶飲んで、で、まあ、いろいろ、結構お茶して、わわわ喋って、で、パンツ買いに行こう、つって、まあ、おにおちゃんにパンツいるとは言えないんで、で、僕がパンツを買いに行くよ、つって、で、それにお付き合いいただいて、で、パンツ買いに行く途中にトゲ抜き地蔵があって、そこの地蔵さん、ちょっとお参りしてから行こうか、みたいな。まあ、これもいつもの、僕もなんかそういえば、毎回お参りしてからパンツ買ってるなと思って。で、おにおろちゃんとパンツやのお参りして、で、横でおみくじ打ってた、おみくじ引こうか、つっておみくじ引いて、なんか何 ?M1 の、えみくじじゃないけど、ガチャガチャガチャって棒が出てくるやつをやって、一回ピューッと出てきたけど、なんとなくそれピューッと引っ込めて、もう一回出てきた棒を引っ張って渡したら4番だったんですよ。で、それは神社の、その、人に渡したら、お !4 番ですか。これはなかなか出ない珍しいやつですよって言われて、わ、これ大凶やんと思ったんですけど、で、渡されたおみくじが大吉。大吉なんですよ。で、4番、これなかなか出なくて珍しいんですよって言われてて、で、それを周りのおばちゃんたちが、並んでるおばちゃんとかが聞いてて、お、珍しいやつが出たってよ。ざわざわ、ざわざわ、ざわざわってなって。で、イニシャル、オーニオルちゃん、まあ、引いたんですけど、末吉やったかな、小吉。今、ビアンコネラ小吉だけど、中吉、末吉、小吉みたいなの、どれか、伸びしろしかないじゃん、みたいな。ごめんね、オーニオルちゃん。僕、カリスマだからさ、一番いいの出ちゃったけど、みたいな。で、今、持って帰って額縁に入れて飾ってますけどね。あれ。あ、トゲ抜き地蔵。大吉、第4番。このおみくじの人は、 あたかも順風に帆を上げているような運勢である。すごいね。もう全部願いが叶うことがもう全部いいっていう、この、もう見えないですよね。これ、X でポストしてますんで、その現場で撮った写真かな？確か。すげえ、もうずっといいことが続くんだ、俺。やっぱスターかもしれんと思って。まあでも、これは、多分、同行してくれた、オーニオロちゃんの、多分、もともと持ってるすごい、運気とパワーが注がれて僕の方に回ってきたんじゃないかと思って。で、前は、なんかお地蔵さんにお水をかけて、その、悪いところ、喉が痛い人は喉とか、頭がある人は頭拭いたら頭が良くなるみたいなお地蔵さんが、前行った時はもう石がもうズルズルに向けて、ただのつるっとした石だったんですけど、また最近なんか、今回はもう綺麗にちゃんと地蔵さんのピッカピカのやつが、変わってて、そこまた並んで、オニオルちゃんと並んで、オーニオルちゃんね。で、並んでる間に、僕があまりにも大吉で、こう、すごいいいやつが出た。多分、あれ、ああいう手口喜ばしてるのか、本当に珍しいのが出たのかわかんないですけど、大吉を引いて、もう、調子乗っちゃって、今まで僕の、死にかけた、大変だったエピソードをずっと、オーニオルちゃん並んでる間に話して、大腿骨折った話とか、円形脱毛症になった話とか、いろいろ、人生ハードモード編みたいな話をずっと並びながら、で、あばらも折ったんよみたいな、多分折れてたんよって話もして、で、僕はだから、そのお地蔵さん順番来たら、あばらを拭いて、頭が良くなるよ、頭もやったかな、腰が痛いからとかっていろいろ、で、二人で同時にね、誰が誰のお願いで誰をどこを吹いてるのか、お地蔵さんわかるんじゃない、わかるのかなと思うけど、わーっと二人で いっぺんに吹いて、お水をかけてお参りして、それからパンツを買いに行って、でパンツもなかなか買えんで、レジで並んで、なんかおじいちゃんがなんかもういっぱい買い込んでて、でスタンプカードが満タンになって新しいカード差し替えて、でこれが金券に変わるので、古いスタンプカードに名前と住所を書いて、次回お使いください、いくら分になります、でこれが新しい、ずーっと並んで並んで終わった、やっと終わったと。次のおばちゃんも、カードで払ってどうのこうので、すげー時間かかって、僕パンツ1個だけしか持ってないのにすげー並んだっていうね、それからごめんお待たせしました。で、そっから、もう一個、だいぶ前、何年か前に東京行った時に、浅草で、昼間から楽しそうに飲んでる通りがあったんですよね。なんか煮込み、牛すじ煮込みじゃない。北新地の、串カツの屋台みたいな、店先にテーブルが出てて、道路、路面にみんなテーブル、の上でみんな、いっぱい人が昼間から飲んでるみたいな場所があって、全然どこか、なんとなく覚え、裏の方にあった気がした、浅草の雷門の、なんか、で、そこ行こうっつって、大丈夫時間ある飲めるっつって、大丈夫っすよっつったら、ほんと、ごめんね、わがままに、みたいな。で、浅草まで移動して、浅草からだと一本で羽田に帰れるから、飲んでギリギリで、バーンって電車乗れば、みたいな感じだったんで、で、そこから合流もう一人、関東在住のね、カリスマポッドキャスター、F 崎 N 海の、経済に吹かれてっていう、ポッドキャストと馴染みのね、F 崎 N 海さんにも来ていただきまして、なかなかで、もうすぐ着くよって LINE しといたんですけど、何を思ったか、やっぱ人なかなか持ってる、普通地上で待つのを改札に迎えに行ってやろうという、優しさで、でも改札ってどこか出てくるかわからんじゃないですかね、銀座線、やっぱ案の定違う改札で待ってたみたいで、どこいるで、もうで地上に上がってきたら道路を渡った反対側から出てきて、あ、それかみたいな。でなんかハロウィンも近かったし、中央分離帯でマイクで一人なんか叫ぶおっさんもいたりね、歌ってるおっさん、警察に怒られてて。で、雷門の前の交番からスピーカーで、そこの男性、降りてください。危ないです。出てくださいって警察官に引きずられてみたいな、とか。あと、ハチ公封鎖とか、まあ、渋谷駅が止まった時、渋谷駅ハチ公口大変混み合ってます。他のとこから降りてください、みたいなホームで。 アナウンスも流れてたり、あ、東京だなぁ、みたいな思いながら。で、やっと、F 崎、N 海に、合流して、二人、三人にで、そこで、飲んで、なんか前も、ハマン君と行ったことがあるっていうお店に、生ホッピーの店っていうのが、そこしかない。生だるでホッピー、ホッピー自体が僕も初めてだったんですけど、とりあえず牛すじ煮込み、韓国風と、もつ煮と、あと、すだこって、なんだすだこと思うんだけど、タコの刺身が真っ赤な酢でつけられて酸っぱくなってる。だから日持ちがするんでしょうね。で、多分、酢でジュクジュクな分、切って置いといても、すぐそんなに干からびないだろうっていう技なんでしょうけど、だからもうマッハで出てくる。ですね。あと、蜂の巣も、胃袋か蜂の巣とか、臓物系が多かったですね。だから何でも、すぐ、お皿に盛れば出せる。マグロのぶつ切りとかも秒で出てきますし。で、焼き鳥は1回しか注文できませんって。だから追加とか焼く時間があるから、多分回転命なんでしょうね。すげえ混んでるから。焼き鳥は1回しか注文できませんとかね。あと、隣のテーブルが空いてて2人、3人なんですけどって最初来て、2人で来たんですけど、もう1人来ます。揃ってから来てくださいみたいな。口約束で多い人数で言われて、本当に2人だったら、そこの席4人まで座れるのに、2人で埋められたらたまったもんじゃないシステムなんでしょうね。本当に2人だったら、カウンターでいいのに、とかなるから多分、揃うまではこれ、5人ですけどって3人来て、いや、揃うまで来れませんとか、どんどん断る。で、本当に、三人なら三人で来た人が座るみたいな。で、隣、僕側が二人座ってて、で、もう隣のテーブルはだから、反対に座れば三人スムーズに座れるのに、僕ら側のとこに四人と、反対側に二人みたいな、二つテーブル分かれて、何言ってか分かんないでしょうけど、互い違いになれば収まるのにと思ったんですけどね。まあ、それはお客さんです。で、トイレも一個しかないから、その混んだ店で、トイレ順番待ちみたいなのもありましたけどね。僕、だからもうおしっこ漏らしちゃいけないんで、それ大変でしたけど、まあ、そこでまたわわわわ飲んで、ビール飲んで、で、ホッピーがもうやっぱ生ホッピー飲んですけど、味が全然、見た目ビール、味が全然ないみたいな。瓶のやつすればよかったと思ったんですけど、なんか今最近、炭酸で割るビールみたいなサントリーが出してますけど、あんな雰囲気なのかなと思ったんですけど、なんか、で、トイレ並んでる時にお姉ちゃんが作ってるの見てたら、焼酎みたいなのをまずジョッキに入れて、そっから生サーバーで、その、ビール的なやつで割るみたいな、なんか、やつやったんですけど、これ、だからただ酔いたいだけのスピード、ドーピング、ドリンクみたいな感じが、だから、うわ、これ変な酔い方すると思って、すぐ電気ブランのハイボールがあったんで、そっちに、切り替えましたけど、なかなかね、なかなかでしたよ。まあ、須田子は、あ、スカイジーマ、そっか。いや、福岡、九州とか、タコが何かされるわけがないですもんね。タコワサとか、タコは大体生で食べるやつやけんと思ってね。珍しいなと思って、東京やなと思いながら。で、そっからも大ニョールちゃんがちょっと先に、ちょっとそろそろ、帰りますんでってなって、結局、F 崎 N 海と二人でそっから飲んで、だからそれは逆バージョンですよ。三人で来るっつって二人の場合と、逆のバージョン。三人で来といて二人になるみたいな。席が余るみたいな。でもそっから、まあ軽く飲んで。で、帰り、ちょっともう一軒、行こうや、みたいな。そば。前、蕎麦屋ご馳走になったことがあって、多分ね、あの辺にあるんだよ、みたいな感じで、多分あってたんですけど、そこで天ざる、蕎麦と瓶ビール飲んで、三段やったんですね。蕎麦二枚に天ぷらが乗った天ざるを食べて、三段、せいろが三段重ねになったやつが来て、お、すげえな、みたいな。ビール飲んで。まあ、それで、まあ、楽しくやっていこうぜ、みたいな。やれ、続けていこうぜ、みたいなことを、とか喋りながらね。まあ、いろいろ、周りはいろいろありますけど、やめたりやめんやったり、なんか、こう、タイムライン見たら、たまにざわついてる人たちもいますけど、まあ、自分さえ楽しければ、もういいんじゃないみたいな。長くやってると、みたいな感じで、じゃあね、つって、 で、そっから先の空港の歩いて20分で下りがあったりね、無事に帰れると思ったら危なかったみたいなのもありましたけど、まあ、そんな、結局、ね、名だたる、ポッドキャスター、まあ、女子3、男子2、ステディ入れると、まあ、あって、で、女子に関しては、これまた僕、大吉引いたからか知んないですけど、ずっとマンツーマン、デート状態を、それぞれに、結局ね、二人っきりの時間帯になるみたいな、カリスマですね。これね、よかった。なんか、そんなに行き当たりばったりの、急に、わーっと声かけて、みたいな、感じで、で、空いた時間みたいにやったら、結果、ずっと、なんか、何マッチングアプリで、いっぱいデートの約束してしまった人みたいになったんじゃないかっていうか、勝手に、次から次に なんか、女の子に会っちゃ、次、また別れて、次の女の子に会っちゃ別れてみたいな、なんか、まあでも、ポッドキャスト やってなければ、っていうね、やっぱ、ポッドキャストやった方がいいなと思いますね。こういうことを、こういうことになるんだったらというね、楽しい日々で、現在に至っております。よかったですね。はい。まあそんなとこっすかね。まあでも本当、次は東京ドームですけど、まだ外れたんで、なんとかしたいですけどね。はい。まあ以上、まあざっくり。またなんか、あれ、思い出せば思い出したで、どっかでまた喋るときが来ると思いますけど、はい。ということでございます。さあ、そしたらこのまま行きましょう。はい。あれ、これ。
配信
動画、俺ね、ぼ。はい、クリス・ペプラーでーす。ハッシュタグオルネポでございます。ツイッター、ハッシュタグ、ツイッターじゃ X、ハッシュタグオルネポでポストしていただいたありがたいつぶやきを紹介します。あと、一番新しいやつ、今日はサニトラさんでーす。サニトラさんからでーすじゃないか。ゆかちゃんです。ゆかちゃんからいただいてます。まもなく、あの、カリスマポッドキャスターが戻ってくるらしい。ということありがとうございます。ありがとうございます。はい。自称カリスマとね、僕は本物のカリスマに会ってきましたけど、全然違ったっていうね。かたや、スポティファイ独占の時代からね、今またアップルやってる。カリスマは違うね、と思いましたけどね。で、なんか久しぶりに最新回聞いてみたら、ご飯作れない。とか言ってましたね。もう母性本能がもう大集合するすながらね。で、炊飯器買うのもちょっと、みたいな。単身赴任、出張生活。なんか、でも食事で鍋を作ってみようと思うとか言ってましたけどね。あれは、やっぱ、母性本能がもう大変なことになるでしょうね。って思いました。ありがとうございます。じゃあ、サニトラさんからいただきました。ようやく変えた。なぜか光レコードとサウンドハウスの決済だけカード使用不可になる。問題解決。KMJ ルースターにも GO! ってことで。ああ、光レコード。だから、トゥトゥさんのデジタルは変えたけど、みたいなことか。やっと変えたらしいです。だから、ウォンチュベーベー買ったってことですね。ああ、じゃあ、住所送ってくれれば僕、CD 送ります。いらないかもしれないですけどね。はい、ありがとうございます。さあ、次、ザボさんです。10月16日、今日のご拝聴、ということで、ポッドキャスト。オルネポ、これオルネポ書いてないんか。書いてないけど入ってますね。なんてやろね。なんてやろ、消えたんかな。あ、さらに表示か。オルネポで418回。ああ、なんか不思議な感じなんですね。418回聞いてありがとうございます。さあ続きまして、ステディ418回聞いた。ルフィのおじいちゃんはカープ中傷で、あ、そうね、誰が変化球みたいな名前やねん、わらわら。おっさん、リビング改修工事、日本放送ポッドキャストの場合はスタジオが良くないことがあるんじゃなかろうか。日本放送、ああ、そっかそっか、あのちゃんは合図で まだやってるぞっていうね。それは知っとる、アイズ。アイズもいいよね、あのちゃんね。アイズと、アイズってバンドね。IS か。うん。で、アイズって書いてね。日本放送だから音源お金かけないようにしとるけんかね。そういうことね。はい、ありがとうございます。続きまして、黒柳りんごです。ワンピース見たことない女性、過去45歳です。キャラクターは少しわかります。面白いらしいですが、超長そうなのでなかなか読書の秋ですね。たくさん読まないといけないのがありますね。私は今、京極夏彦を読んでいます。面白いですよ。お、読むんやね。ああ見えて読書家なんやね、クレナギもね。ああ見えてってさ、いかんか。ワンピースはだからネットフリックス見てみて、あれ俺も見たけど、めっちゃ面白かったよ。初めて見た。ゴムゴムの実を食べてね、悪魔と契約したみたいな、なんかそんなやったっけね。濡れたら死ぬ。けど、ゴムゴムっていうね。面白かったね。ワンピース面白かったよ。で、アニメ見ようと思ったら、もう、その、展開が待てなくて、やめた。ネットリックスで見た1話のやつを30分でもっと長尺で、やっぱダイジェストみたいになったんやなと思ったんですけどね、実写版は。はい。続きまして、ステディ、マイチャレ、シャープ33、だが情熱の若林さん、山ちゃんみたいなこと言ってる、かっこ、わらわら、まゆいおっさん、あんまり調子のくせなくていいから、あれ、これ、熊さんに感謝しないといけないんじゃねえ、わらわらって、これ何を言ってんでしょうね。何を言ってんでしょう。あ、ウォンチベイベーブレンド作ってもらったからか。まあね。これボトルありますけど、ツイキャスの人には見えますかね、これね。ボトル飾ってますけど、ウォンチベイベーブレンドって書いてあるんですよね。はい、ありがとうございます。さあ、続いてステディ、さらに417回聞いたおっさんサーバー移行で疲弊してるな。オードリー東京ドーム応募したいけどいけるかな。応募したけどいけるかな。ジロマル君副業がプロ野球選手だったり、釣り師城島みたいになるのかな、わらわらってことで。まあ分からんすけどね。この前も釣り行くっつって、あの知らないおじさんと僕が飲むことになった船釣りに誘ってくれたおじさんが、この前釣り出発したら、昨日かな、朝4時に出発したら、軽トラがオーバーヒートして中止って言ってましたね。前回は海がしけて中止やけど、お前これ船釣り行ったらもう死ぬんやないのって言ってましたけどね。僕が言うてありましたけど、まあ何かがあってラッキーじゃないかと、知らんけどってことですね。さあ続きまして、ステージ続いております。熊川さんのハマモゲラベイベー、よう歌詞当ててはめたな、わらわら、おっさんにあっぱれあげましょう。そら、まあでも雨降ってんだって聞こえたよね、あれね。まああれだから聞いたらびっくりするよね。あれに詩を入れるというね。やっぱミュージシャンすげえよね。ということです。続きまして、またステディ。416回聞いたオードリーオールナイトニッポン in 東京ドームアリーナで頑張るつもりなんかーい。ジェニファーさん、罹患されたのかって出てんの。あらら、お大事に。おい、地獄の花園の話で、ファッサマ出てるわい、おっさん。ライトハウスに感情入り浸ってるな、そうそう。あ、まあ、そんな時か、これね。9月28日か。ああ、そうそうそう。で、アリーナとだから、スタンド両方申し込んで、第二希望で、でも落ちたっちゅうね。そうそう、ジェニファーコロナの時期あったね。地獄の花園バカリズム脚本のね、あれ面白かったね、あれね。ファーストサマーイコン出とったね、確かにね。ライトハウスもやっぱ良かったね。やっぱ、だから、佐久間さんの作品が面白いね。はい、すごい。佐久間さんのオールナイト一本聞くようになったけど、佐久間さんは面白い。大体笑い飛ばしてるもんね。なんか、運気がいいよね、あんな感じの人ね、と思ったけどね。はい、あ。ということでございます。さあ、続きまして、ああ、お世話になりました。世界の椿ライド。2024年、ポッドキャストは20周年のおやすさん。まあ、略して椿ライドですけど、世界のね。さあ。新宿駅でオードリーのオンラインの日本東京ドームの T シャツ着てる人見たけど、イベントだ、いつだっけみたいな書いてますけどね。これ来年の2月18日です。というね。まあ、椿ライドにはそんなに響かないのかという。見かけるんかいということですね。さあ。次まして、ケンチさんです。416回拝聴、スケジュールが芸能人のように先々まで埋まってきているようで、さすがということでありがとうございます。はい。埋まってます。ちょいちょいね。やっとだから、横浜アリーナが終わったの、次東京ドーム。まあ、その間、12月もうちょいあるけど、あと年末福岡も行くので、もうステファニーの、おすみさんのね、嫁のステファニーのお店のすぐ近くでたまたまホテルも取れましたし、もうこれで、2泊して 帰ってきて上で正月みたいなパターン、いつものパターンですね。はい、ありがとうございます。さあ、トラベリングダイスです。この食べ方をする人を私は知っているぞって書いてますけど、これはだから紅生姜がいっぱい乗ってるやつか、の写真が出てますけどね。5年かけてセルフ方式、何を、あ、なるほどね。今確かにセルフになっとるもんね。あれレジで受け取ってね、フードコートっぽい感じになってますもんね。そう、でもね、肉1に対し紅生姜2がちょうど紙黄金比ですね。やっぱね、紅生姜いっぱい食べた方がいいですよね。これはでも全部紅生姜丼になっとるんで、これ肉見えんすね。こんなやり方せんな、俺もさすがに。ハーモニーがない、ハーモニーがね。はい。ということです。はい。トラベリングダイスでございました。次まして、また、世界の椿ライドでございます。遅くなったけど、眉が可愛い、その上優しい。そうね。眉素晴らしいね。その、キラキラが移転したんで、そうそう、そろそろ、そうか、眉チャレンジも取らないかんね、そういえばね。眉もだから引っ越しやらなんやら大変やったと思うんですけどね。僕もスタジオの、リニューアル工事をやってたんで、まあ、僕がやってるわけじゃないですけど、引っ越しがね、このスタジオのこの、4畳半ぐらいのスペースでも、相当な荷物の出し入れがあったんで、ね、キラキラの引っ越しになったら相当大変やろ、学校と、トリートメントかのね、ああいうアロマとすごい荷物でしょうから、だと思います。ありがとうございます。令和、アポロさんです。令和5年9月12日に配信したアップルポッドキャストということで、番組ハッシュタグリスト、おねぼ418回でございます。アポロさんありがとうございます。ここでもよろしく。また、はい、コンスタントに収録できればなと思ってます。最低月に、月にね、目指せばいいかなと思ってますけど、はい、あ。ということで、ハッシュタグオルネポでも皆様からのポストを心よりお待ちしております。お気軽にカタカナでハッシュタグオルネポでポストしていただければ、私、大変喜びちょむらんま、マンモスレッピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
あ、初めてうまくいったかもしれない。じゃあエンディングでーす。
てててててててててててててててててててててててててててててててと、
はい、山口の片隅からお送りしました。ビジョン中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイザネッポンでございました。第419回でございました。はい、桃屋のおっさんのオールデイザネッポン、短く略すとオールネッポン。はい、ということでね、横浜リーナで知らない女の子と2列の席で、座りましたけど、本当ね、なんか騒ぎますけどって言われてね、昨夜ちゃんと思いましたけどね、騒ぎますけど何かみたいな。いや、どうぞどうぞって言って、昨夜ちゃんじゃないのはすぐわかりましたけど、騒ぎますって言われましたけどね。はい、そんな幸せな横浜リーナも終わりましたので、はい、あ、ちょうどツイキャスも終わるか、あー、ということでありがとうございました。まあこれでなんとなくこっち向き反対向きで座って撮るの違和感がありますけど、まあちょっと慣れて、でなんか何が何でか分かんないまま収録終わりますけど、何が何だかいつか上手になればなと思ってます。はい、そんな感じで、じゃあ行きましょう。さあ、はい、じゃあ行きます。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
嘘など初めから聞いちゃいないさ。重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく。並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて。答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ。行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合って行けるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから。そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。何を信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない。まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Fall Parade。 消え失せるばかりのこの夜を埋める。消え失せるばかりのぬくもりはもういらない。いらない。 Black and Beauty。 消え失せるものなどもう何もない。
それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。